調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍する方々にお話を伺います。今回は本格派ソウルシンガーズー子さんをお迎えしてお話を伺います。ズー子さんはご自身のソウルシンガーとしての活動のほか、さまざまなアーティストとのユニット、ソングライターとしてマックスや V6 など他のアーティストへの楽曲提供や他のアーティストへのコーラス参加など幅広く活躍されています。今日はズー子さんの魅力に迫りたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ズー子さんがどうしてこの音楽の、ね、はい、世界に入ったかっていうところから伺っていきたいんですけれども、
はい、
まずは小さい頃はどんなお子さんだったんですか？
そうですね、いつも全てのことを歌にして、日常の中でいつも鼻歌みたいのを歌ってるような子供でしたね。お祭りとかでのど自慢大会みたいなのにも3歳ぐらいからも出てたりとか、とにかく音楽が大好きでした。
でもそこから実際に音楽の世界に入るきっかけっていうのは、
はい、
おいくつぐらいの時にどんなことがきっかけで？
そうですね、中学校ぐらいから音楽がもう本当にバンドとかそういうのをこうすごく自分が好きで、ライブとかを見にコンサートとかいっぱい行くようになって、うん、で高校ぐらいから自分でいろいろバンドとかを組んで音楽を文化祭とかでやったりするようになりまして、うん、そして、そうですね、東京に出てきて、で、いろいろな人と一緒にコーラスをさせてもらったり、いろんなバンドのお手伝いをさせてもらったりして、プロになったのは23歳の時ですね、はい。
プロになられたきっかけっていうのは、
はい、
どういうチャンスでプロに？
そうですね、たまたま、あるコンピレーションアルバムに入るボーカルの方が体調をちょっと崩されて、あとレコーディングまでに3日しかないんだけれども英語の歌を歌える人っていうので、いきなり電話がかかってきまして、うん、歌えるって言われて、あ、いいよっていうのがきっかけですね。それをこう聞いたプロデューサーの方から声をかけてもらってっていう感じです。はい、
なんかデビューは日本ではなくて海外っていうふうに伺ってますが、はい、
そうですね、ロンドンでのインディーレーベルから出まして、その頃はロンドンで日本ブームがありまして、で日本の音楽をこうすごく聴くのが流行ってたんですね、うん、DJ とかそういう文化がありまして、でそこでこうアナログ版を出した時に全部売り切れてしまいまして、でそれを日本のレコード会社の方が、あ、すごいなっていうことで、うちで出さないかっていう声をかけていただいて、逆に日本でデビューするという感じになりました。う
ん、じゃあ最初に海外です、その後すぐに同じ年にですか？
そうですね、日本で、はい、
デビューっていうことで、はい、その後もトントン拍子に行ってらっしゃるんですか？
トントン拍子、そうですね、デビューするまでは結構東京に出てきてから長かったんですけれども、うん、デビューしてからはもう駆け抜けるように、今年20周年なんですけれども、20年間ずっと走り続けてきました。
実際には音楽活動として最初にご紹介したように、はい、シンガーだけではなくて、
はい、
いろいろ活動されてますけれども、
はい、
ご自身の中のその5つの顔といいますか、
はい、
作曲家、作詞家とか、はい、コーラスとかそういう面っていうのは、
はい、
どういうふうにバランスとって、どんな思いでやってらっしゃるんでしょうか？
作曲っていうのを最初、作曲作詞っていうのはあまり皆さんに最初はやってなくて、デビュー当時は、うん、すごく不器用だったので自分には無理って思ってたんですけれども、その書いてほしいって言われて書いたものを違う方が歌った時に自分と全く違う解釈になってて、それがすごく新鮮で、そこから書く時にこの方にこんな言葉を言ってほしいなとか、こういうふうにこの人が言ってくれたらもっとみんながたくさんの人がポジティブになるんじゃないかなとか、そういう思いで書いてるんですけれども、基本何かを表現するとか何かを音に変える、歌にするっていう部分では作詞も歌うことも人に届けるっていう部分では一つだと思ってて、自分の中ではあまり分けてないんですね。だから同じようなスタンスで表現してます。
最初からもう自分で自分の曲は作っていらっしゃったんですか？
そうですね、自分の言いたいことがあって音楽を始めたっていう 順番だったので最初からでしたね、
はい、続きまして、はい、ずこさん の,、はい、調布市民でいらっしゃるということで、はい、そのあたりを伺いたいんですけれども、もともとはこちらではないわけですよ ね,
すね。
どちらのご出身なんですか。
愛知県の岡崎市というところです、うん、はい、
で調布にいらっしゃったのは何年ぐらい前ですか。
5年ぐらい前なんですけれども、来た瞬間からなんか愛知県の私の生まれたふるさとにちょっと似てるところがあるなっていう感じがして、すごく都内からもすごく近いのに、ものすごくちょっとのんびりした空気感もあって大好きになっちゃったんですね。そこからですね、調布は。
その、ご出身の愛知県と似た雰囲気っていうのは、のんびりしたところっていう感じですか。
とか、あと何でしょう、都会なのに畑とかちゃんと、田んぼとかも残ってて、でもそのこうバランスよくあるみたいな、そういうところもすごく好きだったし、川もすごい近くだったしっていう、なんかとても良かったですね、はい。
調布にお住まいになってから、
はい、
お子さんもお生まれになったっていうことですけれども、はいはい、お子さん生まれて、
はい、
なんかどうですか。なんか今までのシンガーとしての生活、実際に私ライブを拝見させていただきました、すごくかっこよくて、でお母さんっていうイメージとすごく私の中でギャップが感じられたんですけれども、お母さんになってみて、
はい、
ご自身の中で何か変わりましたか。
子供が生まれてからやっぱり全く物の見方が新しく一個増えたっていう感じで、それが子供がいなかった自分がマイナスだったわけじゃなくて、それにプラスされたっていう、すごく感謝してますね。だから一個、例えば愛してるっていう言葉を歌う時でも、今までの誰か好きな人に対して歌う愛してるプラスすごくもっと大きな愛について自分が歌えるようになったっていうか、いう気がしてるだけなのかもしれないですけど、そんな風に思ってます、はい。
今お子さんはおいくつになられた
の。4歳になりましたね、
はい、幼稚園に。
そうですね、
はい、お子さんに対して子育てっていう意味では、
はい、
何かこう子供にこんな子育てをしたいみたいな思いはありますか。
やっぱり自然あふれるこの調布市なんで、たくさんいろんなものに触れ合って、研ぎ澄まされる五感を研ぎ澄ませて育ってほしいなって、こんな風に野生のワイルドになってほしいなってすごく思ってて、私自身がやっぱり例えば雲を見て、あ雨が降りそうだなとか、空気の匂いを嗅いで、あもうじきちょっと雨が降るなとか、雪が降りそうだなとか、すごく田舎の人間なんで分かるんですね。夜月を見上げたら、あ明日は天気が崩れるなとか、風の匂いとか、そういうものがすごくやっぱり分かってて、それがねすごくいろんなことに役立ってて、でそのお天気が分かるっていうだけじゃなくて、なんだろう、こう人と付き合っていく上でもそういう勘みたいなものってすごく必要だなって思ってるんですね。でそれって多分アスファルトの上では絶対に学べないものだと思うので、そういうのをやっぱりこういう自然あふれる街で研ぎ澄ませて、いろんなものを見ていろんなものを感じていってほしいなって思います。
なるほど、
はい、
はい。ではね、
はい、
今回先ほどのお話にもありましたけれども、今年で20周年をお迎えになったということで、
はい、
この20周年を振り返って、
はい、
どうでしたか。
そうですね、もうとにかくいろんな大事件がレコーディング中とかも今までも起こってきてたんで、一個一個考えるとすごく長かったような気もするんですけど、パッて考えた時にはすごく早かったなって思いますね。だからそれは充実してたんでしょうね、
うん、
本当にいろいろ周りの人に感謝してます。
今度先ほど話がありました7月にリリースされる作品っていうことですけれども、はいはい、その楽曲にはどんな思いを込めていらっしゃるんですか。
そうですね、私の今っていうものを歌えるようにしたいなって思いました。出産も経て、それからやっぱり出産後結構大変だったんですね。そのステ ステージってこの一段なんだけど、
うん、
こんなに高かったんだっていうぐらいやっぱり筋肉とかが全然変わっちゃうんですね、うん、今まで自分があーって出してた自分の頭に焼き付いてる体に焼き付いてるあの口の形があーってやってもあーが出なくなっちゃってた自分がいて、それをやるまでにやっぱり2年ぐらいかかったって自分で思ってて、でそれをやっぱりリハーサル子供が寝た後に夜中にじゃあどこかのスタジオに出かけてってっていうことはできなかったので、今自分がやっぱりこの調布でスタジオを作ってっていうのもとても意味があったって思ってて、いろいろこう経た自分ならではの歌い方だったりあの曲だったり詩だったり、そういうものを詰め込めたと思うので、そういういろんな経験をした方、あのそれから今悩んでる方にぜひ聞いていただきたいなと思っています、
はい、今後の20周年の今年の活動は、
はい、
何かご予定がありましたらお願いします。
7月の11日に、そのマキシシングルが出ます。ラブストリームというあの、とってもかっこいい音楽になりましたので、ぜひそちらも聴いていただきたいなと思います。それから7月の終わりに、いろいろな、私の20周年記念アニバーサリーのコンサートなんかもありますので、よかったら皆さんぜひあのホームページをチェックしていただけたらなと思います、zooco.tv これであの検索していただけるんで、 あと夏結構イベントにもたくさん出させていただきますので、皆さんぜひ遊びに来てください。
はい、楽しみですね、これからね、はい、本日はソウルシンガーのズーコさんにお話を伺っておりますが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。最後にこれからの音楽活動への抱負、
はい、
これ20年を超えてどうしていきたいっていうのはありますか。はい、
そうですね、あのすごくやっぱり基本に戻ってる自分がいて、一度歌えなく子供子育てで全くステージを降りた自分っていうのはすごくピュアな気持ちで、最初に音楽を始めた時の気持ちに戻れたなって思ってて、あの歌いたいっていうところだけ、こうしようああしようじゃなくて歌が好きっていうところに戻れたっていう自分がいて、そこをすごく大事にこれからあのゆっくり子育てをしながら、あの大好きな歌をそういう思いで歌っていきたいなって思ってます。
ズーコさんにとって歌とは何でしょうか。
はい、日常ですかね、はい、
なんかすごくね、
はい、
あの子育てに関してもシンガーとしても音楽活動にしても、はい、本当に自然体で楽しんでいらっしゃるなっていうのを感じました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の調布ワクワクステーションのゲストはソウルシンガーのズーコさん、お話を伺ったのは柴田喜恵子でした。本日はズーコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組の放送を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。感想メールなど送っていただけると嬉しいです。これからも調布で活躍されている方々にお話を伺いますのでお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。